君が僕のこと音痴って言っても僕はケロ僕はケロ、あんまり気にしない、だから僕のこと僕のこと音痴って言っちゃダメ。
こんばんは、ラジオ沼カエルさんです。前回ですかね、もうちょっと前だったかな、悲しい予感を読んだ話をしたんですけども、まあその時にちらっと話の出てたそのこの小説の舞台版ですね、塚本晋也さんの演出による、舞台、東京でもあったんですけど大阪に来ましたんでね、見に来ました。大阪の梅田芸術劇場、まあシアタードラマシティというところでやってました。ちょうど楽日でしたね、最終日です。で、まあ見に行って、そうやな、まあ正直なところを言うと、やっぱちょっとどうも引っかかる内容というか、引っかかったんですよね、いろいろとね。わあすごかったっていうよりは、むしろちょっといろいろこれなんでなんやろなっていうところが多い、舞台だったんですね。まあですけど、まあ、つまるところ僕はそういう舞台を見ていいとか悪いとかいうのって言えるけど、そんなの言うとあってね、しょうがないと思ったんですよね。そんなの、まあしょうがないっていうよりは、そういうのをまあ言いたい人は言ったらいいし、どういう歌やろな。引っかかったのが何かっていうのをむしろちゃんと明らかにしていくっていうことが面白いんで、それをこう、丸か×かみたいなことを言うゲームって別に、なんか、そんなゲーム参加してもね、面白くない。ので、何に引っかかったかっていうのをちょっと話そうかなと思うんですけど、そうやな、まずね、まあ、やっぱ一番引っかかったのはね、セリフのほとんどが、小説の言葉をほぼ使ったセリフだったんですね。で、もちろん、小説の中には字の部分と、それから登場人物が話す部分とあります。で、その両方を使ってましたね。字の部分、要するにこの字の部分っていうのは、主人公が、一人称で語る字の部分です。それをほとんど、まあ、多くの場合は、市川美香子さんが、字の部分も喋り、そして自分の、会話の部分も喋り、っていう風にしてましたね。で、他の登場人物は多くの場合、まあ、この小説に出てくる登場人物の、言葉、おしゃべり。まあ、時々字の文を織り込んでましたけども、おおよそそれが小説の言葉をほぼ使ってたんですね。で、僕はここがやっぱ一番引っかかったんですよね。これどういうことやろうと思ってね。どういうことやろう。で、まあ、その引っかかった理由っていうのもちょっとちゃんと言えるかなと思うんですけど、小説に出てくる言葉っていうのは一般的に言って、僕らが話すときの言葉とは全然違うんですね。それはなぜ違うかというと、小説というのは基本的に作者が、自分の頭の中で考えたことを読者に、こう、あるやり方で言葉を介して伝えることですよね。そんなん言ったら、別に会話の時もそうやんって言いたいとこですけども、実は会話の時にね、僕らはね、言葉だけに頼ってないですよ。例えば、身振りを使ったり、あるいは、その場所にあるものを使ったりしてますよね。例えば、例えば、お前なんでそんなとこ寝てんの、おかしいやないか、というようなことを言う時にですね、もし会話だったら、まずその人が寝てる状態を使いますよね。お前、なんでそんな寝方してんねんとかですね。まず相手の反応を、受け付けるだけの なんていうかな、スペースを作りますよね。なんでそんなとこと投げてんの、なんでってなんか文句あんの、文句あろうな、そのどんな寝方やねんとかですね。あるいは、その寝方がすごく面白かったら、どう言ったらやな。例えば、まあ、おもろすぎるわ、それ。とか言うんですね。別に、寝方を、寝方って言わなくても、その相手の姿が面白かったら、おもろすぎるわ、それとか言うたら、それが寝方だってわかりますよね。で、相手の方は、どんな寝方しても確定やん、とか言えるますよね。まあ、例えばそういうことですよ。今言ったのはどういうことかというと、つまり、相手の例えば、その寝ている姿というのがお互いに共通のリソースになっているわけだから、リソースって言ったら言い方かな。今日、お互いそれはもう見たら、あるいは自分の状態を知ってたら分かることやから、それを言葉にせいでも会話はできるし、しかも、なんていうかな、その、いちいちそれを全部一人で描写する必要は全くないんですよね。これが会話というもの。会話というのは必ずその場所と、それからそこで、そこにいる他人のやってること、あるいは自分でやってることっていうのを、こう、なんていうか、使って、祝いでもいいことはわざわざ言葉にしないで、ポンポンポンポンやり取りしていくもんだと思うんです。ところが小説っていうのは、まあ、どんな、お前、何してんねん、そこ。って言っただけでは、その人は寝てんのか、起きてんのか、おもろい格好してんのか、それとも、とんでもないとこにいんのか、まあ、何してんねんっていうのが一体何を指してるか、全くわからないですね。だから、その相手が何をしてるかっていうのを、記述していかないと、その小説にならないわけですよね。だから、例えば、A 子は、体をのけぞらしながら、空中に浮かんで、漂っていたとかなんとか書かないといけないんですよね。まあそんな人はいないと思うんですけど、例えばそういうことですよ。つまり、その何か不思議なことがあったときに、その不思議なことが何であるかを小説の中では言葉に言語化しないといけない。でその言語化された言葉の世界に対してまた何かを言っていかないといけない。これが小説ですよね。で、これは、つまり基本的に小説っていうのが言葉を介して読者に何かを伝えようとしているからで、その言葉を介して直接会話の相手に何かを伝えるのは、これは小説じゃないんですよね。そういう小説があってももしかしたらいいかもしれないけど、基本的に小説の態度っていうのは、その小説の中の登場人物のために言葉が紡がれていくというよりは、むしろ、その小説を読んでる人に伝わるように言葉が編成されてきます。で、これは、たとえ小説の中で、その、登場人物が具体的に鍵括弧の中で何か喋ってても、そうなんですよね。で、まあ、だから小説はそうで、特に、吉本バナナさんの小説っていうのは、それが著しいと思うんですね。すごく、記述するんですよ。たとえ言葉、その、誰かの鍵括弧の中の言葉であってもね。で例えばね、その、さっきの寝てるということで言うと、主人公に弟が言うセリフ、例えば読んでみましょうか。お前何をやってんだ。仰向けのまま太って水槽いっぱいになってしまったオオサンショウウオのようだよ。とこういう鍵括弧の言葉がある。これ弟が言うんですけど、まあ僕らの日常生活でこんなことを言う人はいないですね。これは別にこの小説の言葉がおかしいって僕は言いたいんじゃなくて、小説の言葉っていうのはたとえ登場人物が言った言葉でもこうなってるんですよね。で特に吉本バナナさんはそう。つまり、もし僕らが会話で同じことを言うとしたら、あるいは現実にこういう場面にあったら、まず出てくるのは、お前何やってんだ、これはいいとして、例えば、三照五みたいやん、とかですね。つい関西弁になってしまいますけど、まあ、もう、それ何、両生類みたいやん、とかね。まずそんな感じやと思うんですよ。あるいは、そう、なんか、もう人間ちゃうで、お前、とかですね。そういうとこから入っていくと思うんですね。その、 仰向けになってなんていうのは後から言うたら、まあ、それ今なんかお前腹出しておかしいやん、それ。とかね。で、しかもそれ、なんかそこになんかもう、あれやんか、もう妻ってなんか動かれへんやん、それ。とかね。そのなんかその動かれへん、その妻って動かれへん話ってあった、なんかあった、その昔なんかそういう小説あったやん。そう、イブセ・マスジの書いた小説であった、あそこに出てくるオオサンショウみたいな、なんかこう、頭詰まって出ていかれへんで、僕も一生このままかなって言うと、オオサンショウを見たいや、とかね。そういう感じでしょ。しかもオオサンショウウオって別に仰向けになってへんかった、まあ覚えてへんけど、オオサンショウウオって普通こう腹ばいになって生活してるやん。それがお前の今のやつなんかしたけど、どっちかというと仰向けになってるみたいな感じや。そう、おかしいでしょ、とかね。まあ今僕一人で言いましたけども、この僕が一人で言ってる間にも多分相手からは、どんどん何がオオサンショウウオな、私人やねん。あんた、私のことオオサンショウウオって言うんだったら、あんた私の弟やから、オオサンショウウオの弟とかね。いろんなことが返ってくると思うんですよね。つまり、相手がなんかおもろい格好で寝てるというのを発見したときに、僕らはそれをですね、いきなりパッと見た瞬間に仰向けのまま太って水槽いっぱいになってしまったオオサンショウウオのようだとは言えないんですよ。むしろ僕らの頭はもっと直感的な何かから始まって、ちょっとずつそれをこう記述する言葉っていうのが浮かんできて、で、それを、まあ、後でもう一遍、いろいろ浮かんだ言葉をショートカットで一気に言ってしまうとすれば、あえて言えば仰向けのまま太って水槽いっぱいになってしまったオオサンショウウオのよう、オオサンショウウオのようだよ、なんですよね。これはでも、こんな言葉はね、こんな言葉を言ったらものすごい失礼やな。こういうロジカルな言葉はね、さあフリップにお書きください言うて、1分間か2分間ぐらい時間もらわんかったら書けないですね。そう思うんですよ、僕。で、小説の言葉っていうのは、そういう側面を持ってる。で、まあ、だから逆に言うとというか、その、悲しい予感っていう小説が持ってるトーンっていうのは、こういう記述に実は大きく依存してるんですよね。つまり、なんていうかな、その場で思いついたことを、その場の目に見えてるもの、あるいはそこにいる他人を使って、他人の姿や他人のやってることとつながりながら、こう、言っていくっていうのじゃなくて、むしろ自分が一旦ある現象を頭に描いて、それは、こういう現象だっていう文章を組み立てたら、それは誰が何と言おうと一気に言ってしまうよって、こういう態度なんですよね。まあだから吉本バナナさんの文章っていうのは、そういう意味でもすごい倫理的だと思うんですよね。つまり自分が言わなければならないことを物事を表す論理に従って最後まで言い切ってしまうっていう文体で、しかもその文体っていうのは字の文、主人公の物語る部分だけじゃなくて、登場人物のところまで及んでるんですね。だそこが、この、まあ、悲しい予感だ、悲しい予感って小説をすごく、覆ってる雰囲気だと思うんです。で、例えばもう一つ、どっか、どれでもいいけど、どんなところでもいいんですけどね、例えば、おばさんが、主人公の家庭を記述するときの、言葉をちょっと例えば言いましょうか。今あなたが一緒に暮らしている人たちも、それはそれはいい人たちだけど、あそこにはもっと何か違うものがあった。そう長続きするとは思えないほど幸せな物語みたいな何か。うん、弥生はまだ本当に小さかったから、記憶があったとしても忘れてしまったかもしれないね。と、例えば詳しくはバックグラウンドは説明しませんけども、おばさんは、例えば、弥生という主人公が、 の過程を今言ったような言い方で記述します。それでね、これどこにも難しい言葉入ってないですね。吉本まななさんの使う言葉ってすごいカジュアルなんだけど、でもそのなんていうかな、言葉の順序っていうのは必ずしもカジュアルじゃないんですね。あなたが一緒に暮らしている人たちも、それはそれはいい人たちだけれど、あそこにはもっと何か違うものがあった。わとかなとか言わないんですよね。あったってこう止める。で、こういう言い方ってなんか違うとこなかったって聞いたときに、うん、違うものあった、こういうふうに答える答え方ありますけども、そのなんていうのかな、そんなにこうかっちりと質問が来てないところに、こんな長い文章で、今あなたが一緒に暮らしている人たちも、それはそれはいい人たちだけれど、あそこにはもっと何か違うものがあったってパキーンって止めるような言い方を僕たちは普通会話ではしませんね。あったねとかわとかよとか、つまりこのちょっとした終助詞、最後につける助詞によって、僕たちはその普通は相手と自分がこの話題についてどれだけの知識を共有しているか、あるいは共有してなかったらどれぐらいこの親密さで呼びかけたらいいかっていうのを調節してると思うんですね。あったって言われたらもうそこでスパーン、その相手が突っ込む余地なしですよね。で、ですからすごくこのおばあさんの言葉も毅然とした言い方だと思うんです。で、これは、まあ、あえてキャラクターを言うとすれば毅然としたキャラクターなんだけど、もっと言うと、これ、なんで毅然として聞こえるかというと、これが、会話の言葉じゃなくて小説の言葉。相手がそこにどんな相槌を入れようが、どんな態度を示そうが、そこで天変地異が何が起ころうが、この、今、語らなければならない現象、私は今全部、最後まで語るよ、っていう態度ですね。そこが、なんとも不思議な雰囲気を醸し出している。まあね、ということなんだと思うんです。で、逆に言いますと、今言ったようなことを舞台にそのまま乗っけたら何が起こるかっていうと、これちょっと不思議なことが起こると思うんですよね。つまり、舞台には小説とは違って、お客さんの目の前に舞台装置もあります。他の俳優さんも出てきてます。音楽もついてます。つまり俳優が役者が、反応できるいろんな視覚的聴覚的な手がかりが舞台には満ち満ちてるわけですよね。で、普通舞台に上がった人はそれを使いながら例えば舞台の上にあるものに触りながら、あるいは、目の前の役者に反応しながら言葉を紡いでいくんだと思うんですけども、ただもしこういう小説の言葉をそのまま言わなければならないとしたら、いくらそのコップを手に取ってカジュアルに語ろうとしても、あるいはいくらその隣にいる役者さんと親密な距離を保ってにこやかに話そうとも、言葉がそれを手がかりにしてない。言葉はあくまでその自分の頭の中でもう用意されて言わなければならないことを言おうとするですね。で、するとこれは何になるかというと独白になるわけですよね。独白になる。この悲しい予感の舞台を表して朗読みたいだって言ってる感想を書かれたウェブをブログとかをいくつか見かけましたけど、僕は朗読というのとはちょっと違って独白だなと思ったんですね。ちなみに朗読っていう時に僕らはそんなに声の質を変えないでしょ。もちろんそこに多少の感情は入れますけども、こういう字の文を読む時に例えばその時私はまだ小学生だった。母方の祖父の葬式の朝、真冬の今にも雪が降ってきそうな光る曇り空だった。 で、こういうふうに朗読しますよね。独白はちょっと違うんですよね。その時、私はまだ小学生だった。とか、こういう言い方になるでしょう、多分。つまり、朗読っていうのはなるべく字の文に対して、感情をうかつに入れない、フラットな文として読むのが、いわゆる朗読ですよね。ところが、独白っていうのは、たとえそれが文体としては字の文であっても、そこにその文章を読むときの、基本的な感情のトーンを入れていくんですよね。で、これは役者さんによってやり方は違うと思うんですけども、多分、普通の役者さんやったら、その時、私はまだ小学生だったっていう時に、その語り出しのトーンをどういう感じでいこうか、悲しくいこうか、こう、息せき切っていこうか、喜んでいこうか、あるいは、沈んでいこうかとか、いろいろ考えると思うんですよ、感情のトーンをね。だから、朗読よりも少し、声が上ずってたり、あるいは急いでたり大きくなってたり必要以上に小さくなってたりすると思うんです。で、実際その市川美香子さんが舞台でやってはったのはそういう一つはそういうトーンの切り替えっていうのをやってた。だからもう一つ面白かったのはなんかこうその基本的なトーンをこうもっとなんていうんですかね、文の中でちょっと微調整してはるんですね。あれ僕面白いなと思ったね。微調整してはる。だから、役者として上がって小説の言葉を割り振られた時に、それは朗読というわけにはいかないんですよね。そこにどういう情動を乗せていくかをいろいろ工夫せざるを得ない。で、ただ、それを、ただ一定のトーンで言えばいいっていうわけじゃなくて、やっぱりその文章を読んでいく時に、その、文章の内容とは別の次元。それを、その昔を思い出していくに従って自分が落ちていく悲しさとか楽しさとか怒りでもいいんですけど、そういうもんにこう、微妙にピリッピリと震えながら、言葉を進めていくっていうようなことが問われますね。すごく、どういうのかな、微妙な、テクニックって言ったらやらしいな、微妙な声のコントロールを要求されると思うんです。小説の言葉を、紡ぐときはね。で、結果的には僕はその、市川さんの、その、セリフ回し、ものすごく、この舞台で彼女は、たくさんのセリフを喋らなければいけなかったんですけども、割といい感じに言ってたんじゃないかと思いますね。そんなに必要以上に朗読のようなニュートラルさがに落ちてるわけでもなし、かといって必要以上にこう、いわゆる演劇人としてね、やたら感情を入れるんでもなく、ただ、その、言葉を進めながらちょっとこう、ハンドルが細かく切り替わっていくようなすごく微妙なトーンコントロールをしてはったと思うんですよね。まあそれがやっぱり一番面白かったかな、今回の舞台を見ててね。で、まあでもそれもう一つ言うとね、やっぱ彼女のセリフにがほとんど独白だったからだと思うんですね、その成功の理由は。で、もしそのセリフを今度は誰かに対して投げたりやり取りしたりするときにはどうなるかというと、ちょっとややこしいことになるんですよね。例えば、なんていうかな、おばさんっていうのはこの主人公の弥生っていうのにいろんなことをこう問われたり謎を問われたりする立場の人なんですよね。にもかかわらず、だからそれはおばさんっていうのはどっちかというと、独白する人じゃなくて弥生の疑問に答える立場の人なんですけども、でも一方でおばさんの言葉っていうのはさっき言ったようにすごいこうなんていうのかな、一個一個がこう叙事的なんですよね。誰かに答えるような答え 言葉じゃなくて、むしろ自分の頭でこっからここまで全部言うよっていうスタイルの言葉なんですよね。すごく冷たい。これ、このコントロール僕ちょっとかなり難しいと思うんですよ。だから、そうだな、僕はね、これはまあ、全く僭越な、話なんですけど、僕はね、もし、脚本書いたり演出するとしたら、もっと、おばさんに、こう、会話のスタイルを取りながら冷たい言い方ができるような言葉遣いをさせてあげたいなと思いましたね。あるいはもうもっと極端、それとは全く逆に、そのあたかも弥生の問いを聞いてないように、その主人公の問いを聞いてないように、ただもう一気にパーンとクールに喋りきるような、そういう演出にしたら多分もっと役者さんはやりやすかったんじゃないかと思うんですよね。まあ、考え方はいろいろやと思うんですけども。もうだいぶ長いこと喋ったな。今日は、小説の言葉を舞台の言葉に置き直したときに、何が起こるか、という、お話をしました。なんかまだ言い足りてないような気がしますけど、また思いついたら言います。それじゃまた。